今日は、真の礼拝シリーズ最終回です。そこで皆さんにこれを考えていただきたいと思っています。この6回の説教シリーズの中で、いろいろ話しましたけど、少し変えたけども、また終わると元に戻ってしまうというふうになってほしくないからです。その説教シリーズが終わると、最初はちょっと良くても、だんだんまた元に戻ってしまうということがあります。でも皆さん一人一人に礼拝の心を持っていただきたいと思っています。そしてこのままその礼拝の心を持って進んでいって、進み続けていただきたいと思っています。ですから、あなたのその人生における礼拝を生きたものとするためにどうしていけばいいでしょうか。その礼拝をあなたの人生の中で生きたものとするために、そのためにはあなたの人生の中にこう築き上げていく習慣を作っていくことができます。もちろんここで の日曜日の共同礼拝以外に、まあ、言ってみればどういう食生活、また鍛錬というものをあなたの人生の中に維持していけばいいんでしょうか。その礼拝をの確信というものを生き生きとさせていくために、そのメッセージを今日します。そこで今日はその礼拝の習慣ということについて話をしています。その習慣ですね、礼拝の習慣というのはがあなたをその人生を違って見るようにしてくれます。その礼拝にあなたがこう傾いていくときに、その習慣を身につけていくときに、人生をどういうふうに見るか、そしてどれほどどれほどたくさん礼拝することで変わってきます。1番目の習慣は神を探すということ、その神を見る目を養うということ、もっとそのもう目で見て明らかということ以上のものを見ていくことです。その裸眼で見てはっきり分かること以上のものを求めていくことです。それはとても大切なことです。その、はっきりと分かること以上のことを見るということがとても大事です。そして神の御言葉のレンズを通して人生を見るのです。でもそのためには神の御言葉を読まなければなりません。あれ、礼拝のシリーズなのにまた御言葉、聖書、御言葉、聖書、御言葉、その話ばっかりと思うかもしれませんが、そうです。というのは、この礼拝というのは神の御言葉を離れて生きた礼拝はありえないからです。この御言葉が御言葉です。御言葉があなたに新しい目を与えてくれます。そして全く違う新しい世界を開いてくれます。そして目で見えることよりももっともっと何かを見させてくれます。私は何かそういう他の人には見えないことを私には見えるんだという、なんかこう変な意味での霊的なものを言ってるのではありません。私たち神の形として作られたものは、その解釈したいというふうに思います。その人生を解釈するのに、点と点を結んでいくのに、明らかなものだけではなくて、その点と点を結んでいくのに、この御言葉が必要なのです。その人生を神の御言葉のレンズを通して見る必要があります。そのためには御言葉を読むしかありません。そうでなければあなたの人生というのはこう橋の架けた限られた近視眼的な人生しか見ることができません。そしてその必要なことを見るには神がそこにおられることを見る必要があります。そしてもちろんあなたが聖書を読まなければあなたが知る必要のあるすべてのことを知ることはできません。そうだ、週末だけ読めばいいとか、ある時にたくさん読めばいいとかではなくて、毎日毎日、 例えば立法的になって1日でも1日でも飛ばしちゃいけないって言ってるのではなくて、その祝福平安というのはすべてキリストによってありますから、あなたがどれだけ頑張ってるかによって与えるものではありません。ですからこれはあなたも人生の中でその失望や困惑やそういうものが少しでも減らしたいと思うなら、この御言葉です。これは御言葉を読んだから結婚とか生活がいっぺんに良くなるというようなマジックではありませんけれども、でも同じ仕事でも同じ結婚でも同じ子供でも同じ状況でも同じ健康状態でも、でも私が変わったことで私は変わることができる。それは神の御言葉のレンズを通してそれらを見るからです。ですからその目に見えること以上のことを見えるようになる必要があります。その御言葉によってもっと大きな大きな光景を見ることができる。その背後にあることを見ることができる。そのすぐ目の前に見えることよりも、その御言葉を定期的に読んでいると、まるでこの自分の前に広角レンズを置くようになって、どんどんどんどん広く広く見えるようになってきて、ああそうなんだ、ああそうなんだと。そしてもちろんそこの写に写ってる人は変わらないし、状況は変わらない。だけどもっともっと広く広く大きく見ることができるようになります。同じ人間、同じ状況、同じ問題があるけれども、でも大きく見ることができる。その大きく見るということが全く違いをもたらすんです。それは何を言ってるんでしょうね。それは広角レンズを使って神の御言葉によって見ること、それは、そのズームアウトする、広角レンズでズームアウトすること。イザヤ書、それをイザヤ書40章から見てみましょう。イザヤ書40章、ぜひグレースフェローシップ教会に来るときはご自分の聖書を必ず持ってきてくださいね。もし聖書がない方は、言い訳はありませんよ。リソースセンターに無料の聖書がありますから、どうぞそれをいただいてください。イザヤ書40章9節から。40章9節、シオンに良い知らせを伝える者よ、高い山に登れ、エルサレムに良い知らせを伝える者よ、力の限り声を上げよ、声を上げよ、恐れるな、ユダの町々に言え、見よ、あなた方の神を。ここを読んでいくと、その見よ、見よっていう言葉が出てきますね。見よと、見よと、というのは私たちが、あなた方が見なければならないから、その神様を、いろんなこの問題が起きている中で、その状況の中で神がおられることを見なければならない方。見よ、あなた方の神を。10節、見よ、神である主は力を持ってこられ、その身腕で術を治める。見よ、その報いは人ともにあり、その報酬は主の前にある。主は羊飼いのようにその群れを飼い、身腕に子羊を引き寄せ、懐に抱き、乳を飲ませる羊を優しく導く。誰が手のひらで水を測り、手の幅で天を押し量り、地の塵をマスに盛り、山を天秤で量り、丘を量りで量ったのか。誰が主の霊を押し量り、主の顧問として教えたのか。主は誰と相談して悟りを得られたのか。誰が公正の道を主に教えて知識を授け、英知の道を知らせたのか。見よ、国々は手桶のひとしずく。国々は、一つの国でなく国々は手桶のひとしずく。21節に飛びます。あなた方は知らないのか、聞かないのか、初めから告げられなかったのか。地のもといがどうして置かれたかを悟らなかったのか。いいですか。神の人々は本当にここで失望してるんですね。見えなくなってる。神様はどこにいるんだろうと思って、なんでこんなひどいんだろうと思ってる。そこで神様は 思い起こさせようとしてるんです。わかんないんですか、神がいるんだよと、見よ神よ、見よ神よと神は語りかけている。主は地を天外に染める、主はこれを天幕のように広げて住まわれる。あ、すいません、地の住民は名護のようだ。主は天を過ぎるに述べ、これを天幕のように広げて住まわれる。君主たちを無に帰し、地の裁き、つかさを虚しいものにされる。彼らがやっと植えられ、やっとまかれ、やっと地に根を張ろうとするとき、主はそれに風を吹きつけ、彼らは枯れる。暴風がそれを藁のように散らす。それなのに私を誰になぞらえ、誰と比べようとするのかと聖なる方は仰せられる。目を高く上げて、誰がこれを創造したのかを見よ。今度は呼ぶ記に行きます。呼ぶ記に行きます。26章、呼ぶ記26章。そこでまたその広角レンズというもので見てみたいと思います。あなたが人生を見る見方が変わります。人生の解釈の仕方が変わります。どうやって起きたことに応答するかが変わります。ただあなたは目に見えることだけを見ますか、それとも広角レンズで見ますか。ヨブの26章にまた広角レンズが出てきます。26章7節から、神は北を虚空に張り、地を何もない上にかけられる。神は水を濃い雲の中に包まれるが、その下の雲は裂けない。神は御座の表を覆い、その上に雲を広げ、水の表に円を描いて、光と闇との境とされた。神が叱ると、天の柱は震い恐れる。神は力によって海をかきたて、神の英知をもってラハブを打ち砕く。その息によって天は晴れ渡り、見ては逃げる蛇を差し通す。見よ、これらはただ神の道の外側に過ぎない。私たちはただ神についてのささやきしか聞いていない。誰がその力ある雷を聞き分け得ようか。27節、あ、すいません、32節、ヨブの32節に行きます。32節1節、32章1節、すいません、ヨブ32章1節。このあれ、その夏の空を見るときに雲が揺れていて、そして雲がまるでこう渦を描くように見えるとき、でもそういうのもただランダムにしているわけではありません。神様がそういうに雲を動かしておられるのです。その神の導きによって雲が動くとあります。19節、 さて、そのダニエルに出てくるあのネブカデネザル王がありますね。ネブカデネザル王はその王国が世々にわたってすべての人々はその誰もその神の手をあの押しとどめて何をされたんですかという言い返すことはできないと。でネブカデネザルはその天の神様を褒めたたえる。なぜなら神がすることはすべて正しい、すべて正義である。ですからその高慢でに歩む者はあの神がその人をあの低くされます。そうこういうことがその人生の見方を変えます。でもこれは新聞やディスカバリーチャンネルやフェイスブックから得ることはできません。でもこの聖書から何度も何度も何度も聖書の御言葉を読むと、その神様の偉大な大きな神様が1ページ1ページに出てきます。でそのことはこの世からニュースペーパー、新聞からテレビの番組から得ることはできません。この世で言われている神様は本当に小さい神様ですけども、でも聖書にある神様はあなたを本当に頭を打ちのめすほどの大きな神様です。でもその神様を全部分かることができますか？その分かることができないことは嬉しいことではありませんけど、でもこのことがあなたの人生を変えます。というのはあなたの人生の見方が変わるからです。その人生を違う見方をしなければ、私たちのその人生に対しての考え方も行動も変わりません。でも、この御言葉で、この御言葉にいつも留まって、その御言葉で心をいっぱいにして、その御言葉を読む習慣をつける。というのは、今はその広角レンズ、神の御言葉のによる広角レンズの一例を挙げただけですけれども、でもそれを見るのがよくできるのは旧約聖書ですね。旧約聖書を見るとそこにはもう本当に神の偉大なる大きな創元なる主権のあるすべてを支配されているすべてを理解することができない偉大な超越した神様がそこに書かれている。それがあなたの人生を変えるのです。なぜならあなたがの見方が変わるからです。あなたはその背後に見えるものの背後にあるものを見ることができるようになります。もっと大きく世界を見ることができるようになります。そしてこの聖書がそのインサイダーの見方を与えてくれるんです。インサイダールックというのは、まあ、例えばハリウッドの俳優にしても実際はこういうことがどういうことがあるんだというふうに、でも聖書の御言は神様は全てを作られた創造主の神様がその全ての雷も雹も全て作られた神様があなたの御言葉を名前で呼んで、そしてこの御言葉に一番大事なことが書かれている、そのインサイダールックを見ることができる。でも皆さんの中にはただそこに置いといたまま毎日毎日毎日毎週毎週毎月毎月聖書は置きっぱなしという人がいます。ただフェイスブックは一生懸命見てるけど、これをやったりあれをやったりしてるけど、もちろんそういうことが罪とは言っていませんけども、でももっといいものがあるのに他のものに奪われてしまっている。例えばもしこの聖書によって生きていれば私の助けもカウンセラーの助けもいりません。この御言葉があなたの人生を変えるんです。どういうふうに考え、どういうふうに行動するか、どういうふうに応答するかが変わります。イザヤの40やすいません、ヨブの32や37節にそういうことが書いてあります。 これが今私が見せて広角レンズの一例ですけれども、そしてこれがあなたを愚痴る人生か礼拝する人生かということについて、あの大きな違いをもたらします。そしてあなたが一番あの近くで生活している人、例えばあなたの同僚はあなたのことを愚痴る人かと言いますか、礼拝する人かと言いますか、あなたは全く文句言わない人ですか、あのたまに文句を言う誰でも言いますから、たまにじゃなくてあなたの人格となっているような、あなたの性格となっているようなものがどういうものかということ、あなたに一番近くあの生活している人に聞いてみましょう。あなたの人格は愚痴り文句を言う人か、それとも礼拝する人か。でもそうするとブラッド牧師、私が今通ってるこの大変なこと何も知らないでしょうと言うでしょう。いやもちろん知りませんよ。でもそれを知る必要はありません。なぜならその愚痴ることから礼拝することに変わるのは状況には関係ないからです。その大きな見方をするということ、そのこれほど大きな教会になったらその牧師としていろんな悲しみや喜びがあって、セリやペギのすることは分かっていないけれども、でも広角レンズで見ている人サリーは状況にかかわらずその大きなあの状況を見ることができて、だけどもあなたがもし文句を言ってるとしたら、文句ばっかりとしてたら、それはその広角レンズを持っていないからです。そう、誰かの人生を自分よりももっとひどい、もっとひどい状況にあるのに、どうしてああいうふうに生きられるのかなと思ったら、それは御言葉によって見えないところまでのを見ているからです、人生にあって。でもこういうのは私たちの標準設定ではありませんね。その罪の性質によってどうしても自分の、あの世界というのを今一番新しいその問題の大きさにしてしまっている。今一番最近に起こったあの問題の大きさが自分の世界になってしまっている。もちろん皆さんには本当に大変なところを通っているかもしれませんね。けれどもその複雑さ、その恐ろしい恐れのレベルにかかわらず、御言葉がなければその問題の大きさに自分の世界が縮んでしまう。ですから目に見えることの以上を見ることをしないといけません。さて私についてちょっと話をしたいんですけども、でも私について事実のことは皆さんにとっても事実かもしれません。で私がその霊的に感情的にこう行き詰まってしまうときは、必ずその問題にズームインしているときです。自分が問題にズームインして しまっているとき、そして自分の世界をその問題の大きさにしてしまっているときです。10回に9回はここから出るのは、10回のうち9回はまたズームアウトしていく、もう一度ズームアウトしていくこと。そうすれば見えてなかったものが拡大しズームアウトで 見えるようになる。ただ問題はその問題に顔を近づけすぎると広く見えなくなる。そのうちの子供でも一番下の子が何か見せたいと言って持ってきますね。これ見てパパ、これ見てって言って持ってくるんですよね。 自分がやったなんかプロジェクトとかほら見てパパ見てっていう風に持ってきますよね。そうするとあのうちの子が私の目の前にそれを押し付けてくるので、よく見え近すぎると見えなくて、こう後ろに置きますよね。私も49歳のこの目ではそんな近づけされすぎるとよく見えません。だから下がらないと。私はそこからあの後ずさって少し距離を空けないと見ることができません。すべてが近づきすぎるとぼやけてしまうんですね。もちろんそれがその押しやるのはそれが嫌いだからじゃなくて、ちょっとあの下がって押しやって全体をはっきりと見えるにしなくてはならないからです。ですからあなたの問題をちょっと後ろへ押す必要がありますね。押しやる必要が、もちろんそれがないような問題がないようなふりをしろと言ってるんじゃありません。そうじゃなくてその問題をちょっと後ろへ押しやるためには、そこにちょっとスペースを作って、同じ問題同じ痛みがありますけれども、でも見方が変わってきます。見方が変わってきます。神を見る必要があります。神を見る必要があります。見よ神をと。そして神を見る目を養うのです。ズームアウトする。どうやったら大きなことが見えますか？それは礼拝です。礼拝があなたをズームアウトさせます。礼拝は神の御言葉によって養われます。その神の御言葉を掘り下げていくと人生を変わるものが見えてきます。ですからそれは自分についての間違っていることは、まあ、いっぱいありますけれども、またこの世についこの世の中で間違っていることもいっぱいありますけれども、でもそれのゆえに神についての正しいことをやめないようにしましょう。あなたについて間違っていることや、あなたの周りの世界について間違っていることのゆえに、神についての正しいことを崇めるのをやめないようにしましょう。あなたについての間違っていること、あなたの周りについて間違っていること、この世について間違っていること。でも、それがあっても、神について崇めることは必ずあります。神についての正しいことが、神について正しいことを崇めること、それが必ずあります。できます。だからズームアウトして大きく見るとき、あの例えばコンピューターでもあのいろんないらないメッセージとかが入ったときに一度あのリフレッシュして再設定しますよね。そう、あなたがその顔を問題の一番あの近くに近づけてるとよく見えなくなっているので、リフレッシュキーを押して、そしてそこに神の霊にあの働いていただいて、あのそのそれがあの問題をすべてあの吹き払っちゃうんじゃなくて、息ができるようになる。そこでもっとはっきりと考えることができるようになる。そして神の御心に従って応答することができるようになる。それはもちろん優しいことではないですけども、あのやらないで生きてるよりはずっといいです。やらないで生きてる方がよっぽど苦しいです。あなたの世界は一番新しい問題よりも大きいはずです。神の御言葉が私たちをズームアウトさせてくれます。そしてもっと大きなあの世界を見させてくれます。そのことを今度は呼ぶ記一章から見ていきます。その呼ぶ の話を知っている方は分かるでしょうね。この時点で呼ぶは自分の持っていたものを全て失っていました。一人の子供じゃなくて、その時持ってた7人の子供全員が死んだのです。そして一つの事業だけではなくて、全てが呼ぶの全ての事業を失いました。そしてちょっとした体調の問題があったんじゃなくて、もう恐ろしいような、あの一つの腕にあの皮膚病ができたんじゃなくて、頭のてっぺんから足の先まであ
のもうあのうずくような痛み、そしてあのもう感染してもうぐじゅぐじゅになっているような、そして犬がそれを
舐めて、その石で、その皮膚を削るほどひどい体になっていました。一章二十節を見てください。この時ヨブは立ち上がり、その上着を引き裂き、頭を剃り、地にひれ伏して礼拝し、そうですね、そう、上着を引き裂り、頭を剃り、地にひれ伏して、そしてなんて言ってますか、ヨブは。礼拝したんですね。もちろん歌ってたとは思いませんけども、楽器も弾いてなかったでしょう。手を挙げることもできなかったでしょう。でもそういう悲しみと砕かれた心の真ん中で礼拝することはできますか？できますね。そう、この最後の真の礼拝シリーズの最後をまとめとして、こうやって喜びの表情で手を挙げているのが礼拝、それだけが礼拝ではありません。この時のヨブはもう最悪の状況で地にひれ伏していました。でもそれでも神様を信じ、ヨブはこういうひどいことが起きる前も神様を信じて礼拝していました。でもこのひどい災難が起きた時に、それでもヨブは、私は分からないし、これも嬉しくないけども、嫌だけれども、もう本当にもうどうしてどうしてどうして、なんでなんでなんでこんなことが起きるのかというようなことが起きてるけれども、でもそれでもヨブは神を信頼して、神を見上げ、そして働いておられる神がいることを信じ、何もそのどういうことをしているのかという神様からのメモは来ないけれども、でも地にひれ伏して礼拝して、そして言った、私は裸で母の胎から出てきた、また裸で私は賢くに帰ろう、主は与え、主は取られる、主の皆は褒むべきかな。そしてヨブはこの世になっても罪を犯さず、神に愚痴をこぼさなかった。罪も犯さず神に愚痴をこぼさなかった。信じられませんよね。どうして神様に拳を振り上げて文句言わないんでしょう。なんでかというと、なぜならヨブは神を知っていたからです。ヨブには広角レンズがあったからです。この人生の前に、この大災難が起きる前から。そしてそのヨブは状況だけではなく、神の御言葉を知っていたからです。そして神の御言葉を通して、この見えること以上を得ることができるんです。そしてこの神を見るということについて、もう一つのポイントがあるんですけど、ほとんどの人は今起きている出来事だけを見ますね。だけど中には少数の人ですけども、その起きている出来事の背後に誰がおられるのかという洞察の目を持って見ている人もいます。そのことが礼拝するのか愚痴なのかと大きな違いをもたらすんです。モーセは出エジプト記33章で、今もしも私があなたの心にかなっているのでしたら、どうかあなたの道を教えてください、そうすれば私はあなたを知ることができ、あなたの心にかなうようになれるでしょうとモーセが祈っています。もちろん神様のことは分かりませんけども、神様がどうしてこういうことをされているのか分からないけれども、神の道を教えてくださいと。そう、全部の詳細を教えてもらったら私の頭は爆発してしまいます。でも神を求める者は、そして神の道を知りたいと願う人、神の道、その あの答えは詩編の103編に出てきます。主は103編7節、主はご自身の道をモーセに、その御業をイスラエルの子らに知らされたと。ですから神様はモーセの祈りに応えられたんですね。どうぞ神様、あなたの道を見せてくださいと。あなたがどんな方なのか教えてください。あなたの価値観を、あなたの優先順位を、あなたの目的と計画を。もちろん神様には隠された神秘のこともあります。私たちのわからないこともあります。でも神様が あなたが求めさえすれば見せてくださろうとしている、神様が見せてくださろうとしていることはたくさんあります。あなたがそれを見えないのは神に求めていないからです。あなたはモーセのような祈りをこの前したのはいつでしたか？あなたの祈りというのは、今これが欲しい、車が欲しい、仕事が欲しい、お金が欲しい、これが必要、これが必要というふうに祈ってませんか？それが間違ってるわけではありませんけども、でも祈りの時間に少しでも時間を取って、モーセのように車もないし体も癒されない時に、神をもっと知っていれば、神の道をもっと知っていれば、神様どうぞ道を知らせてください、私が神を知ることができるように助けてください、そう、神様の道を知るというのは、その興味を持ってもっと知識を得たいから、人に自慢するためではありません。あなたが神を本当に知っているなら、神の恵みを持っていることができます。あなたの道を教えてください。あなたを知っていれば神の恵みを持っていただくことができるからです。神の力と神の助けと神の平安を。神はモーセの祈りに応えられました。私たちはどうでしょうか？こういう祈りをしているでしょうか？そして神を知り始めるときに、恵みを受け始めるときに、あなたは前進することができます。いろんな問題が人生に起きてきても。そのがダニエル11章32節にあります。自分の神を知る人たちは固く立ってことを行う。その神を知っている人は、この大きな神を知っている人は、このズームアウトの大きな見方をできる人、そして神の力、神の素晴らしさ、神の憐れみ、神の慈しみ、神の知恵、神の変わることのないご性質、そういう神様をどんどん知っていれば、あなたが例えば弱い時にも、病気の時にも、限界がある時にも、あなたはもっと使えたいと思う。ピーター・ラルファ牧師はここでこんな素晴らしいことがあるのに、出て行ってニューポートで新しい使命を果たそうとしています。そう、この恵まれたアメリカを出て行って、いろんなリスクを負いながら教会開拓したり、伝道しようとする人、宣教しようとする人、それは神様を知っている人が、その力を、神からの力をいただいているからです。だから神を知ることによって知識が増すということではありません。あなたは勇気をもらい、恵みをもらい、そしてあなたの一番新しい問題や試練以上にすごい、もっと大きなものがある。その大きな神様を見ることができるようになる。でもこれは自動的に自然に起きることではありません。ローマの11章33節を見ると、ああ神の知恵と知識の富はなんと底知れず深いのでしょう。その裁きはなんと知り尽くしがたく、その道はなんと計り知りがたいことでしょうとあります。ですからあなたは神の道を知ることはできない。そうだ、 自分でやろう自分でやろう一生懸命ヘブル語もギリシャ語も一生懸命習って聖書から知ってやろうという気持ちではできません。というのは神様ご自身があなたに表してくださる、そのまた聖書を御言葉をただ読んで証しの人だけでは見えないところを神の御言葉道を見せてください、神の道を見せてください、見せてくださいと祈り求めるときに、それが礼拝の心を養います。二つ目はあなたの心を 見張ること。もちろん神を見ることを求めるのが一番目、二番目はあなたの心を見張る。そう、その心というのが全てをコントロールしていますから、そのままさまよわせてこの世が差し出してくるもので養ってはいけません。それを見張らなくてはなりません。詩篇4章23節、力の限り見張ってあなたの心を見守れと。また心で何を大切にしていますか、心は何を欲しがっていますか、心は何を求めていますか、一番大切にして一番求めているものは何ですか、心が。それがあなたの礼拝するものであり、それが究極的にはあなたがそういうものになっていくんです。あなたが大切にし、とても大事にし、守っているもの。それがあなたが礼拝しているものであり、そしてあなたが礼拝しているものが結果的にあなたがどんなものになるかを決めるわけです。そうです、あなたが大事にしているものがあなたの人生の方向を決めます、行く道を決めます。私はこんな風になり、こんなものになりたくなかったという人でも、それはすぐに起きたわけではありませんよ。今まであなたが大事にしてきたものは何ですか、あなたが一番大切にし、あなたの人生の一番にしてきたものは何ですか。それが今のあなたにこうなったことに関係あるわけです。ですからあなたがもし変わりたいなら、心を見張って、その御言葉によって心を養う必要があります。エレミア2章ではだからこう言っています。ところが私の民はその栄光を無益なものに取り替えた。天よこのことに色を失え、おぞけだって冷やがれ。そう、信じられません。神の栄光を無益なものに取り替えたとあります。信じられない。神の民が、そう、アメリカの神の民もその神の栄光を捨てて無益なもの、その仕事、家、車、人間関係、そういうものに取り替えている。だからこそおぞけ立て、私の民は二つの悪を行った。湧き水の泉である私を捨てて、多くの水ためを、水をためることのできない壊れた水ためを自分たちのために掘ったのだ。ですから、あまり礼拝者でないという人は自分で一生懸命掘ってるわけですね。この仕事とかこの趣味とか何でも、あなたはこの壊れた水ためを、水をためることのできない水ためを掘ってるわけです。私の民がこんなことをしてるなんておぞけ立てと、私の湧き水の泉である私を、この水を飲み続ける必要があるのです。神がどんな方であるか、神が何をしてくださったかという、その湧き水、もちろん私たちも教育や結婚や子供や趣味が必要だし、それは別に罪ではありません。でもその罪というのは、それを礼拝するとき、それを大事にするとき、それをすべて一番大事にしてしまうことで、神様はずっと後ろに押しやってしまっている。そして ですから礼拝の障害となるのは正しい宝を持っていないこと、正しいところに。ジョン・パイパーはこう言っています。あまり多くの人々がただ家、家族、友人、新車、仕事、テレビ、電子レンジ、玉ぬるの外出、一年一度の旅行、新しいパソコンで満足してしまうんでしょう。私たちはそのような乏しい短命の快楽に自分たちを慣れさせてしまい、喜びに対する私たちの容量を縮めてしまいました。だから私たちの礼拝もしぼんでしまったのです。あなたはあなたの礼拝を生き生きとしてもしたいですか？心を見張ってください。その一時的な喜びを追いかけないでください。3つ目のポイント、礼拝の習慣の3つ目、そのどのように礼拝に備えるかを学ぶということ。備えてくるのです、共同礼拝に。まず一つ目、この日曜日の礼拝に来る前にまず心と頭を目覚めさせること。起きて目覚ましてください。ここに座る前にスターバックスやモンスタードリンクで心を目覚めさせるんじゃなくて、御言葉で来る前に詩編を読んできましょう。もしくは他の聖書の箇所を読んできましょう。2時間読まなくてもいいです。詩編を読んできましょう。また祈ってきましょう。そう、神様が私に語りかけてくださるように祈りましょう。またそのこの日曜礼拝に奉仕してくださるために祈りましょう。そして神様が語ってくださるように私たちに聞く耳を与えてください。私たちを変えてくれるように。そしてここに来る前に祈ってきて備えを着てくるとどれだけ違いがあることか。そしてもう一つの提案は、あなたの一週間を立て直すということ。その意味というのは、クリスチャンであってもこの世の人はほとんど金曜日と土曜日が1週間 の頂点と思っています。ああ金曜日だと思って、そして金曜日と土曜日にパーティーをやったり楽しいことをやったり 夜遅くまで起きてしまって、そして日曜日はこうずるっとスライドしてくるような感じだから、もうすっかり疲れちゃって、金曜日と土曜日にすっかり疲れちゃって日曜日にやってくる。もちろん牧師は牧師だからそういうこと言うんでしょうというかもしれません。でも日曜日が頂点。そうだ、日曜日が待ち遠しい。日曜日、あと3日で日曜日、あと1日で日曜日。その日曜日こそ神の子供たちが共にやってきて共同礼拝をして神を賛美します。そして互いに励まし合う日曜日、日曜日、日曜日のために備えておきましょう。でも49歳の私も週末には子供と遊ばなくちゃいけません。そして だからどんどんどんどん次から次へとやってたらもう疲れてしまいます。考えることもできなくなります。若いうちは あのいいですけど、ただ皆さんあと少し眠りをとってください。それは礼拝中じゃなくて礼拝に来る前にしっかり眠ってきてください。しっかり睡眠をとってきてください。そ その日曜日の礼拝の準備、備えは土曜日から始まります。土曜日に何をするかで日曜日の礼拝が変わってきます。それはあなたの選択です。例えば DVD を土曜日の11時半に DVD プレイヤーに入れるとしたら、それは何を言ってるかというと、神様、私はたちは神様のことなんか何にも考えてないよ、全然考えてません。日曜日に行ってもう疲れて夜まで遅く起きてたから、2時や3時まで土曜の朝起きてたから、もう日曜日はクタクタになってやってくると。でもぜひ土曜日の夜早くベッドに入ってください。またアメリカにある素晴らしいリソースを活用しましょう。4番目のポイントです。私たちには自分の母国語での聖書がありますし、またいろんな訳も ESB やニューキングジェームスバージョンやいろんな訳がありますね。でもキングジェームスはやっぱり難しいので、分かればいいですけども、でもよく分かる訳を得て読んでください。それから祈りの本も読みましょう。バリーオブビジョンというこの祈りの本、聖教徒の祈りの本は本当に素晴らしいですね。その聖教徒の祈りのをまとめてある、それがバリーオブビジョンという本です。で、私も毎日自分のクエイタイムに読んでいます。それから福音のことをいつも考えるように、福音についての本、ヴィンセントのゴスペルプリマーとか、また車に乗ってる時もいい音楽を聴きましょう。私のもうヘンデルのメサイアだとか、ソバレングレースの音楽とか、その大きな神様、神の約束、神の御言葉、神の力、神の素晴らしさを歌っている、そういう音楽を聞くようにしています。ウィリアム・ジェームスはこう言っています。その宗教とか神の関係というものを、ただもうつまらないだるい習慣にすることもできるし、その激しい熱とすることもできると。今日のあなたはどちらですか？あなたの信仰は単なるだるい習慣ですか？そのだるい習慣、その病院で、ごめんなさい、それともあなたの信仰はそのだるい習慣か、それとも激しい暑さを持った熱でしょうか？神様がどんな方で何を成してくださったのか、それを飲むときに神を礼拝することができます。そしてその神をあがめて、神は私たちの礼拝の対象である上に、また私たちの信仰を燃やし続けてくださる方でもあります。その神への応答として賛美を捧げていきたいと思、最後に賛美を捧げたいと思います。